My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹、また友人の皆さん、今日皆さんと共に集えるのは大きな喜びです。壇上の3つの空席を見ると悲しくなります。パッカー会長、ペリー長老、そしてスコット長老が一緒でないのを寂しく思います。彼らを愛していますし、彼らの家族のために祈っています。この大会中、私たちは十二使徒定員会の空席を埋めるように主によって召された3人の使徒を支持する特権に預かります。皆さんの祈り、私たちの祈りは、彼らが使徒としての神聖な召しと責任を受けるにあたって彼らを強めてくれます。少し前のことです。私は次のような言葉を見て考えさせられました。こう書かれていました。宇宙には一兆個の星があるといえば、人はそれを信じるだろう。しかし、壁がペンキ塗りたてだといえば、確かめようと触ってみる。誰しもこれと似ているのではないでしょうか。最近、私はある治療を終えた後、有能な医師たちからきちんと治すために何をすべきか説明を受けました。まず再確認したのは、自分があまり忍耐強くない患者だということでした。私はインターネットで調べて、もっと早く治そうと決めました。医師たちが気づいていない、あるいは私に知らせないでいる真理を見つけようとしたのです。自分だけが知っているものを見つけようとしました。自分の愚かさに気づくまでに少し時間がかかりました。もちろん自分で調べるのは悪いことではありませんが、本来頼るべき真理をないがしろにして、根拠のない主張が多いインターネットの情報にばかり私は注意を向けていたのです。時々真理があまりに率直で飾り気がなく簡単すぎるように思えて、その偉大な価値を十分に味わえないことがあります。そのため、すでに経験済みで真実だと知っていることを脇に置いて、もっと神秘的で複雑な情報を追い求めるのです。真理に基づかない幻想を追いかけるとき、私たちは実体や価値のないものを追求していることになります。霊的な真理について自分が正しい道にいることはどのようにしてわかるのでしょうか。一つの方法は正しい問いかけをすること、すなわち自分の進み具合について思い巡らし、物事が自分にとってどう進んでいるのかを評価することです。次のように問いかけます。私の人生には意味があるだろうか。私は神を信じているだろうか。神が私をご存知で愛してくださっていることを信じているだろうか。神が私の祈りを聞き答えてくださることを信じているだろうか。私は本当に幸せだろうか。自分の努力によって人生の最も高い目標や価値に近づいているだろうか。このような深遠な問いかけにより、世界中の多くの人や家族が真理を探し求めるようになっています。その結果、多くの人が末日聖徒イエス・キリスト教会と回復された福音に導かれています。私たち教会員も折に触れて次のように問いかけることが役に立つのではないでしょうか。教会員としての私の経験は益となっているだろうか。それによって私はキリストに近づいているだろうか。私や家族は福音で約束された平安や喜びを味わっているだろうか。アルマは同じような問いをゼラヘムラの教会員に投げかけました。あなた方は心の中にこの大きな変化を経験したか。 そして今でもそのように感じられるのか。そのように思い巡らすことにより、神聖な救いの計画における日々の努力を見直し、決意を新たにすることができます。多くの会員の皆さんが教会員としての経験から実に大きな益を受けていると喜んで答えるのを知っています。貧しい時も富める時も、順調な時も苦境にある時も、主に従う決意と教会での奉仕によって人生において素晴らしい意義と平安と喜びを見出していると証しするでしょう。私は毎日輝く喜びに満たされた教会員と会います。彼らは自分の人生がイエス・キリストの回復された福音によって計り知れないほど豊かにされていることを言葉でも行いでも示しています。しかし、あまり満たされていない経験をしている皆さんがいることも知っています。教会員であることが自分が望んでいた状態と違うと時々感じるのです。これには悲しみを覚えます。なぜなら、私自身、福音がいかに人の霊を強め、新たにし、心を希望で満たし、思いを光で照らすかを知っているからです。イエス・キリストの福音の実がありきたりで退屈な生活を特別で崇高なものに変えることができると知っているからです。ではある人は他の人よりも福音から益を得ているように思われるのはなぜでしょうか。贖いをもたらす愛の歌で心満たされる経験をする人がいる一方で、何か欠けていると感じている人がいる。この違いは何でしょうか。これらの問いについて深く考えたとき、実に様々な考えが浮かびました。今日はその中の2つをお話しします。第一に、私たちは主の弟子としての道をあまりに複雑にしていないでしょうか。この美しい福音は非常にシンプルで子供でも理解できます。同時に非常に深遠で複雑でもあり、それを完全に理解するためには一生あるいは永遠をかけて研究し発見していく必要があります。しかし私たちは神の真理という美しい百合の花を手に取り、人が考え出した良い考えやプログラム、期待などをそれに次々と重ねていることがあります。それぞれある時期や状況においては役立ちふさわしいものかもしれません。しかし幾重にも重なっているために、熱く思いそうとなり、かつては心から愛した貴重な花を見失ってしまう危険があるのです。ですから、私たちは指導者として教会と福音が純粋で簡潔なまま保たれるようにしっかりと守らなければなりません。会員に不必要な重荷を背負わせることがないようにする必要があるのです。そして教会員として私たちは全員、自分の労力と時間を真に重要なこと、つまり仲間を強め合い神の王国を築くことに捧げる必要があります。ある婦女教会の教師をしていた姉妹は完全なレッスンを準備することで有名でした。ある時彼女はレッスンのテーマを伝える完璧な横断幕として美しいキルトを作ろうと決めました。でも学校に子供を迎えに行ったり、近所の引っ越しの手伝いをしたり、熱を出した夫や寂しい思いをしている友人を助けたりして、作業は何度も中断しました。レッスンの日が近づいてもキルトは完成せず、ついにレッスンの前夜の夜、ほとんど眠らずに一晩中キルトを作りました。翌日彼女は疲れ切ってしまい、考えをまとめることができないほどでしたが、床に立ってレッスンをやり終えました。 キルトは感動的な出来栄えでした。縫い目も完璧で、色も鮮やかで、デザインも凝っていました。そしてキルトの中央に華々しく輝いていたのはレッスンのテーマでした。それはシンプルにするという言葉だったのです。兄弟姉妹の皆さん、福音に従った生活は複雑である必要がないのです。実に簡単でまっすぐな道です。次のように説明できるでしょう。神の言葉を熱心に聞くことにより神を信じ、神の約束を信頼できるようになります。神を信頼すればするほど私たちの心は神と互いに対する愛で満たされます。神を愛しているので神に従い、神の言葉と一致した行動を取りたいと願うようになります。神を愛しているので神に仕えたいと望み、人々の生活を祝福し、貧しい人や助けが必要な人々を助けたいと願います。主の弟子としての道を歩めば歩むほど神の言葉をさらに学びたいと願うようになるのです。このようにして一歩がまた次の一歩になり、ますます信仰と希望と愛が増し加えられていきます。福音は美しいまでにシンプルであり、美しいほどに私たちに益を与えてくれます。兄弟姉妹の皆さん、福音はあまり自分の益になっていないと考えたことが一度でもあるなら、一歩下がって少し高いところから自分の生活を吟味し、主の弟子としての取り組み方をシンプルにしてください。福音の基本的な教義や原則に目を向け、それを生活に応用することに集中してください。神は皆さんが充実した人生を送れるように導き祝福してくださること、また福音が皆さんに確実に益を与えてくれると約束します。二つ目の提案は、今いるところから始めることです。時々私たちはもっと何かに優れていないからといって落胆することがあります。もっと霊的で尊敬されて、知的で健康でお金持ちで親しみやすく、もっと能力があったらと思うのです。もちろんもっと良くなりたいと望んでも何も問題はありません。神は私たちを成長進歩するものとして創造されました。でも忘れないでください、私たちは弱さを通して謙遜になり、キリストに頼ることができます。キリストは弱さを強さに変えることがおできになるのです。サタンは反対に私たちの弱さを使って落胆のあまり努力することさえやめてしまおうかと考えさせます。私の人生で助けになった重要な真理は、神が望んでおられるような人になる道を歩み始めるのに何かにもっと優れている必要はないということです。神は今この瞬間にありのままの皆さんを受け入れ、共に歩き始めてくださいます。あなたに必要なのはただ進んで行う心と、信じたいという望みと、そして主への信頼です。ギデオンは自分のことを貧しい農夫であり、父の家族のうちで最も小さなものであると考えました。でも神は彼を大勇士としてご覧になりました。サムエルがサウルを王に選んだ時、サウルは考え直してもらえるように話しました。イスラエルの最も小さな部族の出身である自分がどうして王になれるのだろうかと考えたのです。しかし神はサウルを特別な若者としてご覧になりました。偉大な預言者モーセでさえも一度は圧倒され、やる気をなくし諦めて死にたいとさえ思ったのです。しかし神はモーセを諦められることはありませんでした。愛する兄弟姉妹の皆さん、不完全な肉体の目だけで自分を見るとき、私たちは自分が十分良いとは思えないかもしれません。しかし天のお父様は私たちの本当の姿をご覧になっています。御父の息子娘として永遠の光と永遠の可能性と神聖な特質を持った存在として見ておられるのです。救い主の犠牲により、すべての人に救いの扉が開かれ、神の身元に帰ることが可能になりました。 神の前にへりくだるすべてのものに対して主の恵みは十分なのです。主の恵みは人に能力を与える力であり、神の王国で救いを得るための道を開きます。主の恵みにより私たちすべての人が復活し、栄光の王国に救われるのです。最も低い栄光の王国である星の栄の王国でさえ、人知では到底計り知れないものであり、数限りない人々がこの救いを受け継ぐと言われています。しかし救い主の恵みによりもっと多くのことが可能になります。松井聖徒イエスキリスト教会の会員である私たちは、想像をはるかに超えたことを熱望しています。それは火の栄の王国で昇栄することであり、天の御父の御元で永遠の命を得ることです。これは神の最も偉大な賜物です。火の栄の王国では御父の完全と御父の栄光を受けます。確かに御父が持っておられるすべてが私たちに与えられるのです。私たちは昇栄というゴールを目指して主の弟子として歩み続けるのです。ほんの少しの信仰を働かせ、主イエス・キリストに穏やかに従う者として歩み始めるなら、皆さんの心に変化が起こるでしょう。全身が光に満たされるのです。神は皆さんが自分で考えるよりはるかに素晴らしい人物になれるよう助けてくださいます。その時皆さんは自分の人生でイエス・キリストの福音が確かに益となっていることに気づくのです。それは皆さんの益になるのです。兄弟姉妹の皆さん、愛する友人の皆さん、キリストがお持ちの簡潔さに目を向けることができますように。そして今いるところから御父の身元という栄えある目的地の旅路の間、主の恵みによって私たちが高められ導かれますように。そうするときに、誰かから末日聖徒イエス・キリスト教会の会員であることはあなたにとって益となっていますかと聞かれます。そしたら私たちは心からへりくだり、誇りと大きな喜びを持って、とても益になっています、聞いてくださってありがとうございます、もっとお知りになりたいですかと答えることができます。これが私の希望であり、祈り、証であり、祝福です。イエス・キリストの御名により、アーメン。